はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
対談形式で、越境 EC ショッピファイについて、まあ、ショッピファイと何ぞやというお話を一緒にできたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、今ちょっと仕事でですね、そのショッピファイ使って EC サイトを作る、
はい、
でその中で一部のカスタマイズをやってくれという依頼を受けてまして、
はいはい、
まあ、ショッピファイ最近すごい流行っているというか、ちょっと前からですね話題になっているので、どんなものかっていう話をできたらなと思います。
そうですね、なんか僕もちょいちょい聞くけど、
うんうんうん、
それがなぜ何なのか、楽天、アマゾン、もしくはベースと何が違うのかは分かんないなと思っていたところなんですよ。
了解です。はい、ですね、まあ、内田さんとの対談の方で、
はい、
ワードプレスのお話をちょっと内田さんの方のチャンネルで
や
ったんですけれども、
はいはい、
もう例えるならショッピファイは EC 版ワードプレスです。
はいはいはい、
要はですね、まあ、EC サイトでやりたいこと、自社 EC サイトを持ってこんなことやりたいのがショッピファイを利用すれば全振りでもう大体入ってると。
あー、なんか自社サイト、あ、じゃあなんかそういうポータルサイトとか、マーケットプレイスみたいなとこじゃないですね。
あ、そうなんです。そもそもショッピファイっていうのは、EC サイトを構築するためのなんて言うんでしょうね、プラットフォームというか、
ショッピファイ、それじゃあワードプレスじゃなくてショッピファイを使った方がいいのは何かあるんですか？
EC においてはもう確実にそれはもうイエスだ、ショッピファイを使った方がいいっていうふうなことが言えます。
ああ、どういうところが違うんですかね。
まあ、というよりワードプレスで EC サイトを作った時の問題が いくつかあって、
はい、
まあ、一番はやっぱりセキュリティ面が非常に不安っていうのがワードプレスにおいては、特に EC サイトを作るっていう場合は、
はいはいはい、
多いかなと思います。でワードプレスで EC サイトを作るっていうと、その、まあ、いくつかやり方はあるんですが、有名なやり方はこう WooCommerce っていう、
はいはいはい、
プラグインを使って EC サイトを構築すると
はい、
があるんですけれども、やっぱりこうなんか不具合が起きやすい。あとはそうですね、まあ、今言ったセキュリティ面の不安が一番やっぱり大きいところかな。このウーコマースが良くても、例えばワードプレスをアップデートしていなかったりとか、あとは他のプラグインが原因でクラッカーに侵入されちゃったりとか、
なるほどね、
っていうのがあって、ちょっと EC サイトをワードプレスで構築するのはあんまりお勧めできる構成ではないかなというふうに思います。ただまあ、からワードプレスで運用してて、もうそれと何て言うんでしょう、一体的な形で運用したいという、うん、よっぽど強い要望があるんなら、まあ可能かなっていう感じではありますね。
なるほどね、そうなんだ。ショッピファイ、そうですか。じゃあショッピファイで開発っていう直接の指定した依頼が来るんですか？
いや、指定はなかったんですけれども、まあ、こういうことしたいっていう時に提案のがショッピファイだったっていう。まあ、もともとここはですね、まあ、EC サイトを新しく構築しようっていう話で、で、まあ、リアル店舗も実店舗もあって、本当にそれをオンラインで売るという話だったんですね。
はいはい、
で最初こう向こうが想定してたのは EC キューブで、売ると。
はいはい、
EC キューブっていう、いわゆる EC サイトを構築するパッケージがあるんですよね。
はいはい。
で、確かそれは基本無料で使えるのかな？オープンソースで開発されていて、基本無料で使えると。ちょっとわかんないですけど、で、まあ、要はサーバーにインストールするタイプです。
はいはい。
で、まあ、やってたんですけれども、まあまあ、それで、もうもちろんできるのはできるんですけれども、なんていうんでしょう、やっぱり全部入りではないというか、細かいところに置かないというか、
うん、
細かいところをやるってなった時に、やっぱり カスタマイズが必要になってくるんですね。
はいはい。
うん、でその工数がやっぱりなかなか大変なんじゃないかとか、あとはもう一個さっき言ったようにまだセキュリティ面の不安が、あのワードプレスほどじゃないにしろ、
うんうん、
サーバーホスティングを自分でやらないといけないので、うん、なかなかちょっと EC でね、 EC ってやっぱり顧客情報を多く扱うので、
そうですね、
うん、ちょっと怖いなっていうところが、あろうかなっていうところで、ショッピファイどうですかと提案させてもらったところです。
ショッピファイはサーバーインストール型じゃないですか？
そうなんです、基本的にはホスティングはショッピファイがやるというものになっていて、
はいはい、
まあ、要はですね、まあ、ショッピファイがサーバーを持ってると、
うんうん、
でそこに間借りしているようなイメージですね。
ちょっと前で言うと無料ブログサービスみたいな。
あ、そうです、もう本当にアメブロとかそういうの。
あ、はい、なるほどね。
で、まあ、独自ドメインは接続できるので、あの自分のドメインで取ってショッピファイと接続すると。
なるほど。見た目もなんかそういうそこまで限定されたものにはならないですね。
相当カスタマイズできますね。
あの、はい、
まずあのショッピファイがこの前アップデートされて、ショッピファイ今 2.0 っていうバージョンになってるんですけれども、
はいはい、
あの基本的なページ構成はドラッグ&ドロップで作れるように、うん、ちょっとあの何でしょうね、ジンドゥとかに近いようになっていて、うんうん、でそこはもう普段の管理者の方でやってもらって、
はい、
でもっとちょっと細かいカスタマイズとか高度なカスタマイズっていう時にあのコードを書くと。
なるほどね、
うん、はい、いうような柔軟性を持ってます。
そうなんだ。まあベース
は
似てるんじゃないですか、
はい、そうですね、あのベースも同じようにベースがサーバーホスティングしていて、そこで展開するっていう形で自社 EC っていう形なんですけれども、
うん、
まあ、まさしく僕も今比べるんだったら、もうあのよほど大規模な事業者とかでない限り、基本 EC サイトはベースかショッピファイっていう選択でいます。
なるほどね。
でベースがいいのは、基本的にもう全て無料でできると、
うん、
あと、まあちょっと細かいところになると月額いくらってかかるんでしょうけど、
はいはい、
まあ、すごい安いと、
うん、
なんですけれども、あの細かいカスタマイズはもうあんまりもうほとんどできないような。
ああそうなんですか。
ベース、そう、あの、ブログ記事とかも投稿できないです。
ああなるほどね。
あくまで本当に商品販売ページを何ページか作る、
うんうん、
っていう時にベースが非常にすごいね、
うん。なるほどね。
だから本当に扱う商品が1点、2点、3点とか、
うんうん
う
ん、
これ小規模、本当にちっちゃいところだったらもうベースの方がむしろいいぐらいです。
なるほど。
うん、で、もう本当にその細かい機能がいらないと。
うんうんうん、
も
う
とりあえず販売できればいい。っていうのとベースの方が早いですし、あの、うん、便利っていう面もあるので。細かいカスタマイズがいらないんだったらベースでおすすめしたりもしてます。
なるほどね。そうか。ちょっとまあこれまた僕こっちの話になっちゃうんですけど、
はい、
ホームページ作っててまだ販売ページだけ用意してないんですよ。
はい、
まあ、さっき話してたんですけど、ウーコマースのページを、まあ、作るまだ何も触ってない状態で、このワードプレスのホームページとそっちの、まあ、ショッピファイまたはベース、これ独立させてこのつなげることはできないですかね。
サブドメインで、
はい、
まあ、あくまでも別ドメインみたいな、
はいはいはい、
ベースまたショッピファイをやるっていうのはありかなっていうふうに思います。
うん、まあ、これはただはあの話聞いたからそういう発想 もあるのかなと思って聞いただけなんですけど、なんか分けてそっちでやったらメリットありますかね。
むしろやっぱりそういう風な運用がデフォルトですね。
ああ、
はい。
そうなんですか。
あのやっぱり EC サイトは別で分ける、メディアとは。っていうのが一応まあセオリーではあります。
それはまあやっぱりセキュリティ面。
そうですね。あんまりこういろんなものを一体化させちゃうと、
うん、
違うところからの脆弱性でその EC 部分に。
ああ、そうか。
ので、
じゃあむしろ分けた方が。
いいです。
いいんですね。
EC においてはそうです。
じゃあ、ワードプレスのこの ショップページに飛ばせるところにその EC 用のリンクを貼る感じ
がいいと思います。
あ、なるほどね。
で、まあどうしても一体化させたいっていう場合はもうメディア部分をワードプレスじゃなくてショッピファイで作ると。
なるほどなるほど。
ショッピファイはそのオールインワンっていうふうに言いましたけれども、まあ、どこがいいかっていうと、まあ、今言ったカスタマイザーというかですね、あの管理者でも大体簡単にカスタマイズできるっていう部分と、あとまあ在庫管理がその管理画面上でできるっていうことと、あとはメールマーケティングが、できます。管理画面上で簡単にやりやすい、買った人のセグメントを分けて特定のグループにだけ広告メールを送るとかもできるので、
E メールですよね、それ。
そうです、E メールです。あとは、ショートメールも送れます。
そうなんだ。
あとは、まあ、簡単な、まあ、分析基盤もついているっていうのと、
はい、
あと、Shopify の押せるところで言うと、あ、そうですね、あの投稿機能、ブログ機能がついている
。はいはいはい、
いうところですかね。まあ、もう一個言うと、あのポスト連携ができるんですよ。
はいはいはい、はい。
システムと連携ができる、うんうんうん、まあ、実店舗持ってるところだったら、ショッピーは割と有力な選択肢になるのかな。
うんうんうん、そうなのか。なるほどね。そういうことね。逆にそこまでいっちゃうと、やっぱ全然ワードプレスじゃ歯が立たないですね。
そうですね。やっぱりワードプレスは EC 向けにそもそも開発されていないので。
うん、プラグインでなんとかしてる
ってこと、ね、そうなんです。EC 機能をつけたっていう形になっちゃうんですよね。
はいはいはい。
なんかメディアだけでやるんだったらワードプレスの方が絶対いいと思うんですけれども、
はいはいはい、
EC をつけたいっていうんだったら分けちゃう方がいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。そっか。じゃあそこちょうど運よく僕作ってなかったから、そうやってしようかな。
いいと思います。絶対楽です。
ですよね。いや、ウーコマースなんかいろいろ登録したりするの嫌だなと思ってたところだ。
ああ、そうですよね。そう、うん、まあ、ショッピファイの後は、まあ、まあ、デメリットというか、
はい、
あるとすると、やっぱり月額費用がかかっちゃう。
うん。
うん、っていうところは、確か、大体4000円ぐらい、
うん、
月々かかってしまうので、
はい、
の、まあ、ランニングコストが発生するっていうのが、一つデメリットであるんですけれども。
はいはいはい。
まあ、それに比べると機能が凄まじいので、僕はもう基本ショッピファイでもいいぐらいでおすすめしてます。
うん、僕のとこはね、とりあえずベースからかな。
うん、いいと思います。
うん、まあ無料でいいっていうのはね。
はい、
いいですね。なるほど。その中田さんの案件でショッピファイ開発みたいのは結構大変な仕事になってるんですか？
いや、それがですね、実はかなり楽させていただいて、
うん、
大体がショッピファイの標準機能で実現できた機能だったんですね。
ああ、そうなんですね。
向こうがこういうことやりたいっていうのがリストがこう、
はいはいはいはい、
ってるでこうなんか40個ぐらいバーってくる、
うんうんうんうん、
そのうち38個ぐらいはもうショッピファイ標準機能でできちゃったっていう。
へえ、じゃあそのソフトの出来が素晴らしいんですね。
素晴らしいです。もう細かくというか、
うんうん
うん、本当に、まあ、クッキーの取得、同意取るとか、うんうん、なんかそういう細かいところ、メール配信を、許可しますかとかをデフォルトでオンにするとか、ちょっと細かい、本当に細かいんですけど、
うんうん
うん、そういう細かいところに手が届くっていうのは本当に安心感があるなっていう。
へえ、すごい。標準機能はやってるんですね。
あとは開発者体験もなかなかいいかなっていうふうに思いました。ショッピファイはまあ、ワードプレスも提供してるんですけれども、ショッピファイ CLI っていうコマンドラインインターフェースを
入れ
て、ショッピファイのコードを書くのを手元のテキストエディター
、はいはい、
コードエディターで書けるんですよ。
うんうん、
でそれが変更した部分を情報元のデータは今公開されているショップのデータを使って手元で変更の差分だけ確認できるっていう。
へ
変えたところだけですね、
で
この変更を確定したらそれをストアに反映させるっていうところまでできたりするんですね、
うんうん、
でコードソースコード管理も Git 管理ができて、Git っていう
GitHub、
あ、そうです、 GitHub、はい、まあバージョン管理のためのプラットフォームなんですけれども、
はいはいはいはい、
こちらが、まあ、要はエンジニアが細かいカスタマイズをしましたと、
はい、
でだけど、まあ、同じような時期にShopify の管理画面上でも一応その運営者が簡単なレベルではカスタマイズできるんですよね、
うんうんうん、
それがうまいこと、まあ、よほどリアルタイムにバッティングしない限りどちらにも反映されると、いうのが、まあ、開発者としてはすごいありがたいなっていうふうに思いました。
そうなんだ。そういう工夫がされてるわけですね。
そうですね。普通やっぱりその変更させたらどっちに寄せないといけないんですけれども。
う
ん、
そうですね。
うん。
そうなんだ。
なので、ショッピーは割と、いいなっていう。まあ、触ってて、結構簡単なんですよね。コーディングそんなに難しくないというか。
うんうん、
まあ、言語も一応 Shopify 独自の言語があってそれをやっていけないっていうのもあるんですが、
はいはいはい、
この言語がかなり簡単な言語なので、まあ、気軽に触れていいなっていうふうに思いました。
まあ、じゃあその、ね、僕でも耳にするぐらいだから開発案件もいっぱい出てきてるんでしょうね。
まあ、いっぱい、まあ、徐々に増えてきてるとは思います。で最近もかなり増えてきたなっていうのはありますけれども、そうですね、昔からのところからの移行っていうのはあんまりないかもしれないですね。とはいえ
もうできちゃったらわざわざそれ
とかなってもいいよだと思うので
そうか、
はい、これから新規っていう時はでも本当にショッピーはすごいよく聞くようになりました。
そうか、勉強になります。
いやいやいやいやというところですかね。なんか本当になんかもうほぼこれでいいじゃんっていうのがショッピファイなので、なんか
そうね、ネットでやることって、でも物が売れたらあと何だろうな、物が売れたら十分っていうところありますよ
ね、まあやっぱ運営者として欲しいのはやっぱりマーケティング機能がね、いろいろ欲しい。
ああ、はいはい、
そこのサポートが手厚いっていうのは強いのかなって思いました。今言ったメールマーケティングとか、あとは、SNS 広告とも連動できたりするんですよ。インスタ広告、Facebook 広告とかと連動させて、やることができるので。
すごい、そうなんですか。
やっぱそのマーケティングをやるEC でやるな、あと Google 広告とも連動させていろんなデータが取れるようになってるみたいです。
へえー、それはそうなんだ。その使い勝手も悪くないですか。
あ、すごいいいです。
へえ
ー、はい、やっぱそういうね、マーケティング機能が強いっていうのは Shopify の売りなのかなって思いますね。
あ、そっか、ゼロから自分でやろうと思ったらきついけど、でもそうやってね、扱いやすくしといてくれたら、実際欲しいのはその技術じゃなくて本当にデータですからね。
そうなんですよね、
いいですねそれね。
でかつ、あと、まあもう一個、今マーケティング機能が強いって言いましたけれども、まあ、それに関連して Shopify の、まあ、押せるのは、カゴ落ちがしにくい最適な設計にあらかじめなっていると。
カゴ落ち、
はい、カゴ落ちっていうのはこう EC サイトの用語なんですけれども、まあ、独自の EC システムとかで作るとちょっと昔の EC サイトとか見るとですね、なんかやたら入力フォームが大量にあったり、これはどこをどうすればいいのか分かんなかったりとか、
なるほどなるほど、
あると思うんですけれども、
それが買おうとしたはいいけど面倒くさくてやめちゃったって。
そうです、やめちゃった。それがかなりカゴ落ちしにくいような設計になっていると。
そうなんですか。
あとはユーザーがもしカゴ落ちしたときに Shopify が自動でリマインドしてくれると
ちゃんと最後まで買ってねっていうこと。
あの確か翌日と1週間後ぐらいとかに、なんかデフォルトだとあのお買い物お忘れありませんか、ね、
すごい、
あのやっぱこの辺の至れり尽くせり感がすごいなっていうふうに、
うんうんうん、
ね、
なるほどね、そっか、ちょっとワードプレスここ頑張れば終わりかと思ったらまた1個でも増えちゃったな勉強するところがまあでも今後のためにもやっといた方がいいことはやっときましょう、
はい、
はい、
なかなかちょっと良いシステムなので、まあそうですね、僕だとまあやっぱり3つ、もしこれから新しく EC を作るとなった時の選択肢として、
うん、
第一選択肢としては3つだと思っていて、
はい、
1つはまあベース、
はい、
2つ目が Shopify、
うん、
で、まあ、3つ目が StoresJP、
うん、他にもあるんですね、
はい、まあ、ベースに近いですけど、うん、ベースとの違いは、実店舗との連携ができるようになっていると、
うーん、
ポストの連携が無しかも確かそっちはほぼ無料なんですよね、
うーん、
うん、だからまず大きく無料でやりたいか、ちょっとコストかかってもいいかっていう分かれ道があって、
はいはい、
無料でやる場合は実店舗がなければベース、
はいはい、
実店舗があればストアーズ JP、
うーん、
で、まあ、ちょっとコストかけても大々的にやっていきたいっていう場合はもうショッピファイっていう、
うん、
この分け方でもう全部これでいいんじゃないかっていうぐらい思ってます。
なるほど。そっか。まあ、またちょっといろんなことでできるかな。
出てくる。
どんどん出てきて、あの追いつかないです。
そうですね。まあ、Shopify、あと、まあ、開発するって観点で言うと、英語が読めない人は難しいです。
ああ、そうなんだ。
もしかしたら、
はい、
浸透しづらい1個の原因はそれかもしれないです。
ああ、そうなんですか。
まあ、チュートリアルとかも、もちろん日本語の情報あるんですけど、かなり少ない。
うん、
基本、やっぱり英語で探さないと。
はい、
情報出てこなかったりするんですね。マニュあんまりない、日本語は。
なるほどね。
うん、
まあまあその辺はね、やろうと思ったらまあできる。
いや本当に頑張って、はい、これぐらいそうみたいな。
むしろ多少負荷をかけてもらって英語できるようにしてもらおうっていう感じもありますからね。はい。
はい。はい、ということで本日はまあ Shopify に越境 EC、
うん、
そうです、そう越境 EC っていうことで、他との違いがもう一個あって、
はいはい、
海外販売に対応しやすい、です。
あ、そうなんですか。それは海外のクレジットカードも受け付けられるとかそういうやつ
もそうですし、通貨の対応とか、
うん、
なんか細かい設定できるんですよね。その外貨で決済、向こうの方で決済できたりすることと、あとは、まあ、ドル表記も別途やるとか、
いろんな
通貨で表示するとか、
うん、
あと、フルフィルメント、その配送業者との連携、海外配送業者との連携とかも確かいろいろやってるみたいなので。
おお、すごい、それすごいじゃないですか。
はい。
へ
ー。福祉との連携はベースも行って、ヤマトかな、
うん、
確か連携するシステムがあるんですけれども、ショッピファイも同様に、ヤマト、佐川、あと、他のなんか海外運送業者とかと連携がやってるはずなので、そのあたりがかなり、ポイントも一個かなっていうふうに思います。
そうなんだ。
なんか海外物販やりたいっていう場合は、もうショッピファイ一択かなっていうぐらいですかね。
あ、そうなんですね。
うん、
円が安いから売れるもん探そうかな、じゃあ。
いや、僕もだから本当に自分でね、今度はショッピファイで作って、
ね、
海外に何か売りたいなっていうふうに思ってるんですけどね。
ね、それ早い段階で手つけた、は
い。いや、本当にちょっと外貨獲得したいなっていうふうに。
はい。まあ、当面売るもん、今んところ思いつきませんけど。
はい。まあ、なので、ショッピファイの特徴は、マーケティング支援が強いことと、
うん、
海外販売しやすいこと、
はい、
とあとはセキュリティの対策が 任せられて楽だと、
うん、
はい、いうこの3つが大きい特徴だったかなっていうふうに思います。
はい、よくわかりました、は
い、ということで本日は、まあ、越境 EC ショッピファイについて、VT 内田さんと対談形式でお伝えしました。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。